声の佐賀県議会だより、ナンバー68、2026年3月1日発行、令和7年11月定例会、政策発行、佐賀県議会事務局政務調査課、録音編集、佐賀県立視覚障害者情報交流センター、今後の主な内容をご案内します。令和7年11月定例会の概要、可決された条例、意見書など、本会に質問、15人の議員が行った主な一般質問と答弁用紙、委員会の概要、各常任特別委員会の主な審議事項など、その他の議会活動など、以上の内容でご案内します。なお、議案に対する議員の評決態度、賛否は、県議会ホームページで公表しています。佐賀県議会から、議案等の審議結果から、議案件名一覧で検索してください。県議会ホームページから、佐賀県議会映像配信や、会議日程、会議録などがご覧いただけます。佐賀県議会で検索してください。二次元コードがあります。令和7年11月定例会概要。会期、11月26日から12月16日。令和7年11月定例県議会では、令和7年度一般会計補正予算案など、42件の議案などが審議され、予算議案、および条例議案など33件、意見書案3件が可決、人事議案2件が同意、県民の方から提出された請願1件が採択されたほか、9月定例会において継続審査となり、閉会中に開催された決算特別委員会において審査された、令和6年度佐賀県歳入歳出決算の認定について、など、2件の決算議案が認定されました。令和7年度補正予算関係。令和7年度佐賀県一般会計補正予算。増額後、総額約5553億2200万円。対前年同期比 0.7% 減。産業用地造成事業特別会計補正予算。育英資金特別会計補正予算など計5件。令和7年11月定例会で条例などが次の通り可決されました。条例11件可決。佐賀県手数料条例の一部を改正する条例案。内容。いわゆる盛土規制法に基づく規制区域指定に伴い、当該区域の一定規模以上の盛土許可申請等にかかる手数料を新たに規定するもの。他10件。意見書3件可決。医療・介護等の提供にかかる物価・賃金の急激な上昇等に対応するための診療・介護報酬改定と財源確保を求める意見書。脳脊髄液漏出症患者の救済を求める意見書。太陽光発電設備のリサイクル等の推進及び適正な廃棄処理に関する意見書。請願1件採択。私学助成の大幅増額、教育費の保護者負担の軽減、教育条件の改善を求める請願書。その他の議案などは、令和7年11月定例会議案採決結果一覧表にあります。二次元コードがあります。本会に質問。各議員が行った質問の中から一部を紹介いたします。質問議員、質問順です。一般質問。12月2日、火曜日。藤木卓一郎。 土井俊之、野田正人、中本昭一、桃崎祐介。12月3日、水曜日。原田久夫、古川博則、貞松和夫、青木和則、藤崎輝樹。12月4日、木曜日。武藤明美、下田博史、坂口祐希、広川貴則、留守重幸。各議員の質問一覧は、佐賀県議会映像配信でご確認ください。二次元コードがあります。なお、各議員の質問の様子、二次元コードが読み取れないときは、カメラのズーム機能を利用してお試しください。自由民主党、藤木卓一郎議員、小城市選出、九州新幹線西九州ルートについて。質問。石破前総理が、佐賀県の納得を得ることは国の責任、と発言をされたことを受け、国土交通省の水島事務次官と知事との会談が3回も実施され、国から県の負担軽減策や県全体の未来について提言があっていると思う。そういう中で、新鳥栖・武雄温泉間のルート選定については、県の交通ネットワーク全体を活かし、大きな価値を生み出す佐賀駅を通るルート以外にはないと考える。また県は、事態を打開する立場にないという認識を改め、国と一体となり、県民のために議論を前に進める責任があると思うがどうか。答え。フル企画は全く新しい話で、ルートも何も決まっていない。ルート一つとっても様々な意見がある。整備新幹線は一面的ではなく、ルート、在来線、財政負担、地域振興など様々な課題を多面的に考えることが重要。それぞれにおいて、楽観的に将来を見通して、前に進むことは県民のためにならない。議員の意見はフル企画ありきの国側の意見のようで、視座が違うと感じる。水島次官とも、新幹線スキームの課題など、様々な意見交換はできている。他の質問項目。唐津市沖洋上風力発電事業。肥前精神医療センターへの支援。県が管理する道路、河川の除草。自由民主党、ネクスト佐賀、土井俊之議員。鹿島市多良町選出。県立大学について。質問。先日、基本設計の概要版が発表され、具体的な絵を目にして、期待感がより膨らむようになった。今後は、県立大学の意義や、佐賀県の置かれている高等教育の現状が、全国的なトレンドとは異なることを、より関係が深いターゲットに向けて、効果的に届ける工夫も必要と考えるが、どのように取り組んでいくのか。また、学びの内容や、教員の公募などの進捗状況と、今後の見通しはどうか。答え。県立大学は、そこに通う学生のためだけでなく、全世代型の大学を目指しており、幅広い層がターゲット。教育や企業などの現場や保護者など関わり方や関心事も異なるため、それぞれに答えられるような説明や意見交換を行っていく。開学に向けては、どのようなカリキュラムでどのような人材を育てるのか、高校や企業、地域とどのように連携していくのかというソフト面が重要であり、教育内容や学びの手法の詳細を検討中。教員公募にあっては、身分や給与など条件の議論中であり、令和8年4月をめどに順次公募を行っていきたい。他の質問項目。九州新幹線西九州ルート。 地域における文化の継承、水源地保全条例、県民ネットワーク野田正人議員、託し選出、老人クラブに対する補助金について。質問、老人クラブや連合会が減少していく現状に対し、広報活動やリーダー育成など、新たな試みを行うための財源が不足しているという声がある。老人クラブは重要な社会資源と認識し、所要の財源措置を行い、活動促進に配慮が求められている。そこで、県の補助金の状況はどうなっているのか伺いたい。また、老人クラブや連合会、市町の実情などを調べ、活かしていただきたいが、どうか。答え。補助金は各老人クラブから市町の老人クラブ連合会に申請をされ、取りまとめ後、補助事業の実施主体である市町に申請がされ、市町から交付される。県は国と合わせ対象経費の3分の2以内の金額を予算の範囲内で市町に補助をしているところである。令和6年度の実績は老人クラブ数が767クラブ、市町の連合会が19団体あり、国から市町に約2100万円補助をしている。また、それぞれの市町がどういう状況の中で申請をしてくるのか、老人クラブの実情を調べて、どういう形がいいのかしっかりと考えていきたい。他の質問項目。中国残留邦人等への援護。自発の地域づくりに向けた人づくり。有害鳥獣被害対策。公明党、中本昭一議員、佐賀市選出。国の総合経済対策を受けての県の取り組みについて。質問。国において、11月に閣議決定された、令和7年度補正予算案の経済対策の柱の一つに、地域の実情に応じて生活者や事業者支援が行えるよう、重点支援地方交付金が過去最高の2兆円確保されている。水道料金の減免や中小企業、小規模事業者の賃上げ環境整備など、現場ニーズに応じた新たな事業が推奨メニューに追加されており、交付金を活用した迅速な対応が必要と考えるが、県はどのように取り組んでいくのか。答え。これまでも県は物価高騰の影響を踏まえ、即効性のある応急的な対策だけでなく、将来を見据えた構造改革や賃上げ、人材確保の好循環につなげられるよう、様々な対策を組み合わせて実施してきた。LP ガスや特別高圧電力の負担軽減など、交付金の整理がついたものから速やかに、本11月定例会で追加の補正予算の提案を検討している。2月補正予算や来年度当初予算の編成も、対策が必要な分野が他にもないかという観点で確認していく。引き続き、現場の状況を把握し、国の動向も注視しつつ、早期の予算化と執行に努める。他の質問項目。ガソリン税及び軽油引取税の暫定税率廃止。HPV ワクチン。離婚に伴う養育支援。県議会決議への受け止めと対応。自由民主党、桃崎祐介議員。唐津市限界町選出。唐津港の整備について。質問。国は唐津港の港湾整備と機能強化を強く打ち出しており、後追いの整備ではなく、先手の整備こそが必要であるとの姿勢を強めている。また、唐津市においても、令和7年途中まで、県の港湾課長であった中西副市長が、港湾計画の早期改定を県に強く働きかけていくと述べられた。 一方で、唐津港の港湾計画は改定からすでに20年が経過しており、現在の社会情勢に十分対応できているのか、将来を見据えたものとなっているのか、改めて検証すべき時期が来ているものと考える。唐津港の港湾計画の見直し、および物流機能をはじめとする港湾機能の強化について、県の考えと今後の取り組みを地域交流部長に問う。答え。新たな岸壁を港湾計画に位置づけていくためには、県、唐津市、地元関係者一体となって取り扱い貨物量を増やしていくことが重要。港湾計画は地元の皆さんの頑張りの先に見えてくる。これからも国や唐津市とも連携しながら、唐津港の発展に取り組んでまいりたい。他の質問項目。九州新幹線西九州ルート。園芸農業の振興。学校と地域が連携した人材育成。自由民主党ネクスト佐賀、原田久夫議員、西松浦郡選出。佐賀が誇る本物の文化資源を生かしたインバウンド誘客について。質問。佐賀県は有田、唐津、伊万里などの陶磁器文化をはじめ、お茶や日本酒、温泉など多彩な文化観光資源にあふれ、まさに日本文化が凝縮された地である。文化庁の本物の日本文化を体験する観光拠点整備事業、ACE プログラムなどにも採択され、今後の展開を期待しているが、佐賀が誇る本物の文化資源を生かしたインバウンド、訪日外国人観光、誘客について伺う。答え。議員ご指摘の通り、佐賀は日本文化が凝縮された本物の宝庫であり、文化の奥深さ、日本的な和の美しさはインバウンドへの強み。佐賀は世界でこそ独自の輝きを放つと確信しており、磨き上げ、進化が必要。有田は海外からの知名度や評価が高く、文化庁の ACE プログラムで採択された世界の文化創造拠点、有田プロジェクトは、5年で総事業費約12億円の大型事業となっている。有田の街全体を生きたミュージアムにし、世界の文化層が訪れたい文化創造拠点へと進化させ、佐賀の食や自然、各地の文化資源をつないで、文化、観光、産業の好循環を生み出していく。他の質問項目。有田町内山地区の無電柱化。地域大学振興に関するプラットフォーム事業。シベリア抑留。自由民主党、古川博則議員。神崎市吉野ヶ里町選出。障害福祉事業所の受注拡大に向けた取り組みについて。質問。障害のある方が地域で生き生きと暮らすためには、自信や生きがいを持って働き、社会参画することが重要である。障害福祉事業所の業務として、農福連携が広まっていることは喜ばしいが、安定した受注ができる企業からの内職などをさらに拡大していく余地もあると考える。農福連携の取り組みをさらに進めるとともに、企業からの受注機会を拡大していくため、産業界にアプローチし、力強く連携していくことが必要だと考えるが、どうか。答え。農福連携は課題に向き合いながら、さらに取り組みを進める。また、農作業は難しいが、製品梱包や磨き上げなどの作業が得意な方もおられ、その特性と能力に合った活躍の場を広げることが社会参画につながる。そのため、産業分野とも連携し、様々な作業の受注機会を増やすことが重要。企業や観光庁と障害福祉事業所とをつなぐ窓口設置に加え、 令和8年1月には、産業労働部と連携し、障害福祉事業所と企業の交流イベントを開催する。イベントを機に、具体的な受発注につながるよう、継続的にサポートしていく。他の質問項目。東京佐賀県人会。九州新幹線西九州ルート。クリーク整備の時期対策。自由民主党ネクスト佐賀、貞松和夫議員、木島郡選出、いちごの生産振興について。質問。いちごさんは佐賀県の主力品種であるが、近年、秋まで続く高温により、蚊が形成が遅れ、需要期の12月に安定的な出荷ができない、苗が枯れるといった声もある。いちご産の高い収量性といった特徴を最大限に引き出すため、高温への対策を急ぐ必要があり、中でも株例は今後のスタンダードな技術になるのではないかと考える。いちご産の高温対策について、県はどのように取り組んでいくのか。株例とは、果実の元となる蚊がの形成促進のため、育苗期に苗を一定期間冷蔵庫で冷やすこと。答え。県はこれまで、遮光資材による被覆や苗の温度を下げる紙ポットの活用など、JA と一体となり、栽培技術の普及に取り組んできた。これからは、近年の高温傾向が今後も続くことを前提として、育苗時の高温対策に加え、株例を基本技術とした栽培を普及していく必要があると考えている。JA と連携し、株例処理のさらなる周知や、課題に応じた具体的な取り組み計画を策定し、普及を進めていく。他の質問項目。佐賀アリーナ。担い手への農地の集約。海苔の安定生産に向けた取り組み。県立高校の再編整備。自由民主党、青木和憲議員。佐賀市選出。外国人政策について。質問。近年、外国人の急増に伴って、国内各地で外国人問題が顕在化しており、生活環境や治安の悪化を懸念している。我が国の外国人政策は時代に即していないと言わざるを得ず、現状で対応できないのは当然である。自治体が行き過ぎた外国人政策を進めようとすると、相当数の反対の声や意見が出るのは明らか。混乱を招かないためにも、事業を安易に推進するべきではない。知事の外国人政策の考えについて、答弁をお願いする。答え。人を大切にする基本理念のもと、みんながお互いの思いに寄り添い、自然に支え合う佐賀らしい優しさの形、佐賀スタイルの思いで多文化共生を進めている。一方で、今、一部の外国人による違法行為などの実態もしばしば報道されるようになった。高市政権のもと、外国人との秩序ある共生社会の実現に向けて、違法行為などに毅然と対応しようとする国の姿勢は評価している。佐賀県は引き続き、日本人と外国人が互いの思いに寄り添い、自然と支え合う多文化共生の地域づくりに取り組む。他の質問項目。3歳児検診における資格スクリーニング検査。軍歴証明など。佐賀駐屯地との向き合い方。県民ネットワーク、藤崎輝樹議員。佐賀市選出。偽電話詐欺などの防止に向けた取り組みについて。質問。佐賀県においても、偽電話詐欺、SNS 型投資、ロマンス詐欺が多発し、 匿名流動型犯罪グループが関与しているという話も聞き、その被害額は令和7年10月末現在で20億円を超えており、深刻な状況にある。県民の安全安心を脅かす犯罪を防止するため、今後、県警察はどのように取り組まれるのか。答え。県内における偽電話詐欺、SNS 型投資、ロマンス詐欺の被害額は、令和7年10月末時点で約20億3000万円であり、単純計算すると、数字の上では、毎日約660万円ずつが騙し取られ続けていることになり、非常に深刻な状況である。県警察では、X や LINE、各地のデジタルサイネージ、防犯講話の機会などを通じた、最新の犯行手口の周知や、固定電話に対する国際電話からの着信を停止させる申請の呼びかけなどのほか、被害発生直前での阻止のため、金融機関やコンビニエンスストアなどと連携した対策を講じている。引き続き、最新手口の広報や関係事業者と連携した被害防止措置など、幅広い取り組みを進めていく。他の質問項目。佐賀新聞の県民世論調査の受け止め。交通事故防止に向けた取り組み。日本共産党、武藤明美議員、佐賀市選出。医療費助成について。質問。子ども医療費助成はすでに現物給付方式になっている。1. 一人親家庭医療費助成は、令和8年11月から現物給付方式に移行する。県の財政支援をぜひお願いしたいが、どう考えているのか。2. 重度心身障害者医療費助成も現物給付方式にすべきでは。身体が不自由な人が何度も役所に通う手続きは負担が重い。答え。1. 現物給付方式は、市町へ出向いての助成手続きが不要になり、利便性が高まると認識している。移行に伴う国保ペナルティの廃止は、国へ引き続き要望する。また、県の財政支援は、現在市町が実施している医療費助成への2分の1補助を検討する。2. 現物給付方式への見直しを望む声があることは十分承知している。現在基本的に実施主体である全市町が現物給付方式に見直したいという方向性で一致し、佐賀市が中心となって見直しに向けた協議が始められたと聞いている。県としては、市町間の協議の内容を踏まえ、医師会や審査支払い機関との調整に協力していく。他の質問項目。佐賀駐屯地。九州佐賀国際空港の滑走路延長事業にかかる環境影響評価。原子力行政。教育行政。県民ネットワーク、下田博史議員、鳥栖市選出。万引き対策について。質問。全国で3500億円規模と言われている万引きの対応について、店舗従業員の業務負担、精神的負担などを含めて、どのように対策を講じているのか。また、高齢化に伴い、生活環境や社会的要因を持つ万引きも増えているが、こうした課題にどのような対応強化を図っていくのか。答え。令和7年中の県内の万引きの認知状況は、10月末時点で534件。被害額は約585万円となっており、被疑者の約半数が、65歳以上という状況にある。事業者などが警察へ届け出る際の負担軽減に関する取り組みについては、 取り締まりを徹底するとともに、万引きを軽視する風潮を払拭し、万引きを許さない機運を醸成する必要があると考えており、県警察では、事業者などから届け出を受けた際は、迅速かつ厳正な対応を講じている。また、関係団体などと連携し、店舗内の巡回や万引きは犯罪であることを啓発する取り組みを講じている。高齢被疑者については、検挙後、当人が自活能力に著しく欠ける場合など、個別の状況に応じ、地域包括支援センターと連携するなどの対応を講じている。他の質問項目。ファクトチェック。新たな佐賀県立高等学校入学者選抜制度。自由民主党、坂口祐樹議員。鹿島市多良町選出。西九州新幹線について。質問。西九州新幹線の整備には光と影があり、これには県民の理解が必要。私の地元では振興策のことであり、長崎本線上下分離区間の利便性確保、国道498号鹿島武雄間の整備、有明海沿岸道路の延伸、肥前鹿島駅周辺整備、そして有明海の再生である。県はどう取り組むのか。答え。今後も長崎本線の利便性確保のため、これまで以上に JR 九州の協力を得て、市町と一緒に着実に取り組む。沿線の除草は安全を第一に、地元に寄り添いながら検討する。国道498号、鹿島武雄間の整備は、具体のルート検討の課題を沿線三市と共有した。有明海沿岸道路の延伸は、鹿島多良地域のポテンシャルが活かされるよう、まずは事業中区間を進め、一日も早い効果発現に努める。肥前鹿島駅周辺整備では、鹿島多良の宿に宿泊して楽しめる新しい形の旅、沿線駅宿を提案したり、自発の地域づくりを強力に後押しする。有明海の再生は、二枚貝の増養殖技術の開発や漁場環境の改善などに取り組むとともに、漁協が国の交付金を活用する事業に対し、技術的助言や基金での漁業振興事業などを行っている。他の質問項目。長崎本線の利便性確保。国道498号、鹿島武雄間。有明海沿岸道路延伸。肥前鹿島駅周辺整備。有明海の再生。自由民主党ネクスト佐賀。広川貴則議員。伊万里市選出。支所権佐賀について。質問。令和11年に全国図書館大会が本県で開催されるが、図書館は教育や文化、情報、地域に不可欠なインフラであり、その中核を担うのが司書だと考える。佐賀県の読書環境の向上に向けてのこれまでの政策は評価する一方で、多くの司書は非正規職員であり、図書館勤務の継続が難しいなど厳しい現状と、司書権佐賀という言葉の乖離を感じる。司書権佐賀を目指す上で、県内の司書の現状と今後の取り組みについて伺いたい。答え。本と人をつなぐ司書は、人生のナビゲーターとも言える存在であり、県民が身近に本に触れる環境づくりも、司書の活躍に支えられている。県内の図書館勤務司書からは、学びの機会や司書同士の情報交換、交流の場が欲しいなどの声が届いている。こうした中、県では司書の集いの開催やリーダー司書による 市町立図書館への巡回訪問などを通して、図書館の垣根を越えたネットワーク作りに取り組んできた。今後も各市町と協力しながら、司書が誇りを持って活躍する司書圏佐賀を目指したい。他の質問項目。これからの野球界。衛星インターネットサービスの活用。自由民主党、留守重幸議員。佐賀市選出。佐賀と福岡を結ぶ県道前原富士線のトンネル化について。質問。県道前原富士線は、佐賀福岡両県を縦につなぐ重要な県道であるが、未整備区間においては、幅員が狭い上にカーブが多く、冬季には交通規制も余儀なくされている現状。現在の交通量は少ないかもしれないが、地域住民の生活環境の向上、地域経済の活性化、災害時の避難路や緊急輸送路などの役割などの効果を総合的に勘案して整備推進する必要があり、特に未整備である長野峠区間はトンネル化に関する整備方針を早急に示すべきと考えるがどうか。答え。2026年ツールド九州では波戸岬周辺をスタートに唐津の素晴らしさを堪能して糸島を通り福岡天神へと向かうルートを考えており、この大会により糸島を結ぶ人の流れをさらに唐津、呼子へとつなぐ新たな横軸を生み出す。議員提案の長野峠区間のトンネルは人や物の流れを縦につなげる新たなルートだが、多額の財政負担を伴い、両県の思いが合致した時に実現できるもの。将来的に夢のある縦のルートとして、福岡県とも機会を見つけて話をしてみたい。自分も通る機会がなかったので、現地の状況を確認する。他の質問項目。知事の政治姿勢と令和8年度の予算編成。実行ある地方創生。九州新幹線西九州ルート。中山間地域の農業農村振興。常任委員会及び特別委員会。二次元コードから映像配信ページにアクセスし、各委員会の様子をご覧になれます。総務常任委員会。付託議案請願10件のうち、7件が原案可決、2件が同意、請願1件が採択されました。主な付託議案。一般会計補正予算関係分。地方自治法の一部改正に伴う関係条例の整理に関する条例。波戸岬少年自然の家の管理について。教育委員会委員の任命について。主な質疑事項。NHK 受信料について。デジタルツールを用いた業務効率化について。県立大学について。DNA 型鑑定不正問題について。など。文教厚生常任委員会。付託議案8件が原案可決されました。主な付託議案。一般会計補正予算関係分。公立学校職員給与条例等の一部改正。世界海洋プラスチックプランニングセンターの管理について。主な質疑事項。子育て支援について。ICT 活用教育について。介護現場の働きやすい職場づくりの支援について、など。農林水産商工常任委員会。付託議案7件が原案可決されました。主な付託議案。 一般会計補正予算関係分、県営土地改良事業に対する市町の負担について、請負契約の変更について、主な質疑事項、農業用機械に係る大型特殊自動車免許の取得について、産業 DX 推進及びスタートアップ支援の取り組みについて、森林林業の振興について、海苔養殖の安定生産に向けた取り組みについて、など、地域交流県土整備常任委員会、付託議案12件が原案可決されました。主な付託議案、一般会計補正予算関係分、港湾整備事業特別会計補正予算、事務処理の特例に関する条例の一部改正。主な質疑事項、地域による地域のための地域交通を持続可能なものとするための取り組みについて、道路維持について、歴史文化資産のお城としての発信について、無電柱化事業について、など、高等教育機関問題対策等特別委員会、12月12日に委員会が開催され、執行部に対する審議が行われました。主な質疑事項、学食、売店、物質を設置しない理由や設置検討の余地、オールジェンダートイレを設置する理由や利用者の負担感、地域構想推進プラットフォームの概要や県が目指す姿、教員確保にかかる募集分野とスケジュール、給与などの雇用条件、など、決算特別委員会の決算審査概要、決算特別委員会の映像の二次元コードがあります。委員長、坂口祐樹、副委員長、貞松和夫、委員、武藤明美、石倉秀里、木原法文、広川隆則、江口義則、中村圭一、藤崎照樹、一ノ瀬優子、木村雄一、青木和則、桃崎雄介、石丸太郎、11月5日から17日まで決算特別委員会を開催し、令和6年度佐賀県歳入歳出決算の認定について、令和6年度佐賀県工業用水道事業決算の認定について、以上2件の議案が審査され、いずれの議案も賛成者多数、または全会一致で認定されました。主な審議内容。総務常任委員会関係。県立大学の建設費の見通しなどの県民の不安解消に向けた取り組み。私立学校や私学団体への支援の取り組み。自主財源の確保や効率的な予算執行による歳出不要額の縮減の取り組み、など。文教厚生常任委員会関係。佐賀スタイルの思いが広まるための普及啓発の取り組み。高齢者福祉施設などの実効性の高い感染症対策の強化の取り組み。ICT ツールを活用した持続可能な特別支援学校のスクールバス運行の取り組み、など。農林水産商工常任委員会関係、新たな産業用地の確保の取り組み、東部工業用水道事業の早期の給水料金の見直しや適切な設備更新の取り組み、 農福連携による農業者と福祉事業所の双方の課題や不安を克服する取り組みなど、地域交流県土整備常任委員会関係、地域交通の持続可能な運行に向けての関係者と連携した取り組み、伊万里港におけるコンテナ助成制度の活用や臨港道路の4車線化などの取り組み、佐賀城公園の本物の価値やポテンシャルを生かした公園整備の取り組みなど、全国都道府県議会議長会から表彰を受けました。令和7年中に在職30年および在職10年を迎えた議員が全国都道府県議会議長会から表彰されました。30年石井秀夫議員、武藤明美議員、木原芳文議員。10年池田正康議員、野田正人議員、西久保博一議員。佐賀大学の学生との意見交換会を開催しました。佐賀県議会では、県民の皆さんに対して開かれた県議会を目指し、令和7年12月に佐賀大学の学生17名と県議会議員12名との意見交換会を開催しました。学生の皆さんからは、人生で一度は佐賀県に、1% for art から1% for culture、住みよい佐賀県の実現に向けた若者視点からの提案、佐賀県をもっと盛り上げるためには、インスタグラムで佐賀最高、の4つの提案をしていただきました。様々なテーマで学生の視点から佐賀県についての意見を聞く貴重な機会となりました。詳しくは二次元コードがあります。横田拓也氏、飯塚光一郎氏を迎え、拉致問題を考える県民の集いを開催しました。佐賀県議会では、北朝鮮による拉致問題の全容解明と、一日も早い拉致被害者の救出を支援することを目的として、有志により議員連盟を設立し、活動を行っています。この度、令和8年1月17日に、メイトプラザ佐賀において、佐賀県及び救う会佐賀などとの共催で、県民の集いを開催しました。国際交流推進議員連盟が韓国コンジュ市を訪問しました。韓国コンジュ市は、唐津市加唐島で生誕したと言われている百済25代王、武寧王の時代に首都有信があった場所で、この清明王は日本に仏教を伝えたことで知られています。百済とは、346年から660年、朝鮮三国時代の国の一つ、よく知られる白村江の戦いで、百済は、唐・新羅の連合軍に倭国、当時の日本、と共に敗れたが、木山町の紀伊城などの古代山城は、百済人技術者が築城を指導したと言われる。金樹市とは、唐津市の民間団体が加唐島で武寧王の生誕祭を開催するなど相互交流が続いており、金樹市議会を表敬訪問するとともに、金樹市武寧王ネットワーク協議会の代表で、国立金樹大学校名誉教授のユン・ヨンヒョク氏と今後の交流のあり方について意見交換を行いました。詳しくは、二次元コードがあります。以上で佐賀県議会だよりナンバー68を終わります。お聞きになったご感想をお寄せください。佐賀県議会だよりの次号は6月1日発行です。制作発行、佐賀県議会事務局政務調査課、郵便番号 840-8501 8570、佐賀市城内1丁目1番45号。電話番号は0952-25-7306。ファックス番号は0952-25-7279。メールアドレスは議会 gikai@pref.saga.lg.jp です。ホームページアドレスは http://www.pref.saga.lg.jp/議会/gikai/です。この声の佐賀県議会だよりナンバー68は展示、声の広報など発行事業のもと制作しております。録音編集、佐賀県立視覚障害者情報交流センターでした。